それでは聖書を朗読させていただきます。旧約聖書箴言8章1節22節から31節をお開けください。知恵が呼びかけ、英知が声を上げているではないか。主はその道の初めに私を作られた。古の宮座になお先立って、永遠の昔私は祝福されていく。大将、大地に先立って私は生み出されていた。深淵も水のみなぎる港もまだ存在しないとき、山々のもといを据えられてはおらず、丘もなかったが私は生み出されていた。大地ものも地上の最初の塵もまだ作られていなかった。私はそこにいた。主が天をその位置に備え、深淵の表に輪を描いて境界とされた時、主が上から雲に力を持たせ、深淵の源に勢いを与えられた時、この原始の海に境界を定め、水が岸を越えないようにし、大地のもといを定められた時、身元にあって私は巧みなものとなり、日々死を楽しませるものとなって、絶えず主の御前で楽を奏し、主の作られたこの地上の人々と共に楽を奏し、人の子らと共に楽しむ。それでは中西高校牧師よりお話をいただきたいと思います。タイトルは世界と人間の創造主。よろしくお願いします。
この度日本では首相が変わり、菅政権が誕生しました。その中で菅首相が肝煎りで始めたといわれる成長戦略会議の顔ぶれが気になりました。その中には政治学者もいますが、大方が著名な企業人など経済評論する人たちばかり揃えているからです。ご多分に漏れず、菅政権も経済のことに偏重しており、経済振興ならぬ経済の信奉者だと見間違うほどです。そもそもこの成長戦略会議は経済財政諮問会議が司令塔になって方向性を示した上で、成長戦略会議で具体論を議論する方針だというのです。あくまでも経済財政諮問会議が親玉となっていることを私はつい最近知りました。成長戦略という視点から考えるならば、例えば日本の学校教育などにも根本的な課題が山積していると思うのです。少しでも学校での人間教育の側面から切り込むとか、広く多様な視点で考え直すことが必要なのではないかと思うところです。長くなるのでこの辺にしておきますが、この国はとかく真理の探求を阻む、考えさせないようにする力が働いていると感じます。まるで潤滑な経済活動を指令できるリーダーこそが最高の智者、知恵の持ち主であるかのように、為政者が錯覚しているのではないかと考えます。無論経済政策は重要です。しかしその経済政策に人間として生きる幸いが感じられていないとしたら、それは聖書が語る知恵から大きく離れていることなのです。幸福も個人の自己責任論で片付けて良いものではありません。国の為政者が何により頼んでいるか、 その知恵をどこに置いているかによっても国の民はその影響を被ります。人間が幸を得る知恵が伴うか否か、それは国が栄えるか衰退するかの分かれ目になると言っても過言ではありません。かつてソロモンがイスラエルの王になった時、彼は最初に知恵を願い求めました。箴言の最初のあたりには、主を恐れることは知恵の始めと彼は歌っています。ソロモンの大局観には誠の支配者が認識されていました。主である神を認める最初の一歩のところに主よりの知恵が開かれていることを知るのです。国を司る者、大きな任を仰せつかっている者も、あるいはそうでない者にとっても、知恵に聞くことは私たちが進む道の指針となるものです。その知恵とは何のことでしょうか。22節から最後まで一人称で私と言われているのは、誰か個人のことではなく知恵のことなのです。驚くことに、知恵は万物の創造の前から存在する神の秘蔵物であることです。知恵は聖なる高貴な存在として表されています。それは尊敬の念を起こすようなものであり、人間の知恵では到底及ばないものです。私たちの頭の中では、知恵とは何かと言われれば、蓄えた知識を使って物事に対処していく能力であると一般的に捉えています。そこから物事の道理を判断するなど、自分の経験則から生み出されたことを知恵と捉えている人は多いと思います。しかしながら、神が作られた秘蔵物としての知恵と人間のそれとは、このように全く次元が異なるのです。また知恵は最初から人間に自然に備わっているものではないこともわかるのです。だからこそ一節の冒頭で、この知恵に聞くようにと呼びかけがなされています。思慮と分別がある者は、神の知恵を自分のために外から調達する、仕入れる感覚で、当時町に来る巡回教師の話を聞きに、町の門にある広場に集まってくるのでした。さて、我々人間は主が作られた秘蔵物であると聖書は明確に語ります。私たちは自分で選ぶ余地なくこの時代に存在させられています。人間はある意味、時間や空間の中で規定されてゆきます。自分の生まれなどどうにもできない面があります。一方で、私たちの存在は他者など世界との関係を持っているので、自由な側面と発展があることです。私たちは自由があるゆえに、この世界で共に住むその在り方によって、我々自身や他者との関係を築いても行き、また破壊もするのです。人間の罪の問題も指摘されるところですが、罪によって 神様との人格的な関係も壊してしまうことから始まり、自然の均衡まで破壊するに至るものです。すべての人間の行為はあらゆる事柄にさまざまな仕方で影響を及ぼすのです。そのような人間世界にイエス・キリストが来てくださった意義は、我々人間を破壊から命へと至らせる再創造へと導いてくださることです。鋭い人はこの知恵を歌う8章の聖書箇所がキリストのことを指していることに気がついていると思います。22節以下の私の何度も出てくるこの一人称は、知恵だけでなくキリストを当てはめることができるのです。神学的な用語で言うとキリスト論が表されているところと言われています。ところで、神が世界を創造された時、知恵はその神の御業を見ていました。大地と大空の区別、地平線に見られる大海原と大空の区別があり、雲は固まって巨大な塊となります。そして川の流れを作り出し、海の波は神の定めた境を越えないようにされました。水と大地の分かれ目のことを言っています。すべて創世記の最初に書かれている創造のことが再びここで述べられています。これは何でしょうか。このように世界に秩序が与えられたことです。知恵は単なる観察者ではありませんでした。神はすべてのものを知恵をもって作られたと詩編で歌われているところがありますが、神は知恵を見ておられ、その御業を知恵に任せているのです。これにはイエス様と父なる神の親子関係を彷彿とさせられます。知恵は神を父母としています。知恵は神の愛する子であり、神の御業をなす信頼するものであります。巧みとして神の傍らで近くにいます。そのたもとで自由に遊び、この大地で遊びます。そして地上の人々と共に神を喜びました。知恵の働きは遊ぶということが言われており、実に伸びやかでしなやかに人間に働きかけるようです。神の創造には歓喜と晴れやかな笑い声が聞こえてくるようです。天と地を創造された時、神には曇りの一点もなく喜びしかなかったのです。すべてのものが神の祝福のうちに作られました。にもかかわらず、私たち人間は罪のために創造主との人格的関係をも一旦は破壊させてしまいました。そこでこの知恵は天と地をつなぐものとして機能します。また知恵は神と人間との間の媒介者、仲介者となるのです。 そうして私たちが神の被造物であることを気づかされ、思い出させてくださり、平安にさせてくださるのです。被造物であるということは、私たちは自分自身で自分の命を所有しているわけではないことを知ります。自分の寿命がどのぐらいかというのがわからないということからも、私たちは自分のことを知っているようで、また知らされていない部分もあるということです。おまけに家族や財産、すべての持ち物も神から与えられたものです。何も所有していない裸の自分が過去を見ると、神に背く罪人の姿しか見えなくて、またがっかりするかもしれません。しかし私たちは神によって作られ、生まれさせられた、その原点が私たちの本来の過去です。それは私たち自身が神の愛によって生きるようにと呼び出され、生み出された過去です。私たちの存在は誰に依存しているのかを知恵は明確に教え導くのです。そして神との人格的な依存関係のうちに保持されているからこそ、私たちが存在し続けることができるのです。私たちが一人の人間として存在していく上で重要なのは、私たちの誕生や教育に責任を負っている人々などの存在です。それが一般的には親であったり先生と呼ばれる人たちであったりします。しかし私たちの魂を養育し導くのは知恵の持ち主です。知恵は私たちが何人者であるかを示してくれます。私たちは神の御前に置かれています。このお方は私を作ってくださいました。神が人間で、私が人間であること、このお方が神であることが嬉しい喜びとなって心躍るのです。今や知恵は人間に提供され、この喜びは神を賛美する礼拝へとつなげられているのです。神の創造は神の知恵によって世界が継続的に維持され祝福されるだけではありません。世界が完成へと作られることです。ですから被造物である私たちは将来の完成へと招かれ、方向づけられているのです。賢人の教えを身につけることによって、世界と人間社会の秩序を維持するのに貢献します。そうしてその人自身が知恵によって神を尊ぶ幸いを作っていくあり方に入るのです。では一言お祈りをいたします。全能の父なる神様、あなたの御名のゆえに賛美申し上げます。世界が神様によって作られる前から知恵は存在していました。 あなたは私たちの誠の作り主であられ、私たちが頼るべきお方であることを信じさせてくださいました。あなたがいかに私たち人間を愛し、教え導いてくださっているか、御霊のうちに示されました。すべてはあなたの大いなるお恵みによるものです。感謝してこれを受け取り、幸いを作っていく人生を歩ませてください。どうかこの喜びが一人でも多くの人にと分かち合うことを得させてください。イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
Amen.